The Ambition シーズン2くどきのロジック、本当は怖いセックスの話。恋愛感情や人間理解を考えたときに避けては通れないものがセックスというものに対する理解です。で、僕たち人間の中に眠っている本能というのは、実は生存と子孫繁栄の2つだけなんですね。そしてこの現代社会において生存、いかに生き残るかということが脅かされることは滅多にありません。どんな病気になっても、どれだけお金がなくなっても、死ぬことはほとんどない。それが今の日本の構造なんですよ。となれば、今の日本において、そして今の世界において、人間を突き動かすのは子孫繁栄になります。その本能的衝動に人間は支配されてるんですよ。そしてこの子孫繁栄のために何をするのか、それがセックスなんですね。で、最近は避妊器具とかがかなり充実してきてるので、気軽にセックスを楽しむことができますが、本能的な観点からするとそうはいかないわけですよ。本能は避妊っていう概念ないですからね。だから男女ともにセックスイコール子供ができる可能性なんですよ。そこにはいかに自分の DNA を後世に残すかという男女の熾烈な争いがあります。これはこれから詳しくお伝えしますが、残念ながら子孫繁栄という観点においては男女の利害は一致しないんですね。これは別の観点を入れると利害が一致することもあります。これに関してはシーズン3で詳しくお伝えをしていくので、楽しみにしていてください。で、まずメスの本能の解説からしていくんですけども、メスの立場において考え得る最高の状態、メスの本能が最も理想的だとしている状態はどういう状態かというと、いい遺伝子を持ったオスがいます。で、そのオスが私だけを妻にしてくれているという状態です。で、そしたら子孫繁栄に有利な子供が生まれますよね。そしてさらに妻は自分だけなんで、自分と我が子を確実に守ってくれる、そういう状態が女性にとっては理想なんですよ。けど、現実はそうはいかないわけですね。いい遺伝子を持っているオスは周りにたくさんの魅力的なメスが集まってきます。いい遺伝子を持っているオスは周りに魅力的なメスが集まってきます。そしてお分かりかと思いますが、たくさんメスが寄ってくるんで、やりたい放題なわけですよ。なので、すべからく女性が持っている、メスが持っている理想は理想のままで終わってしまうわけですね。じゃあ一方、オスの本能、オスの場合もこの理想の状態を考えてみましょう。で、オスにとって子孫繁栄に最適な戦略っていうのは、より多くの女性に種付けして、そしてその子が勝手に子供を育ててくれるという状態でしょう。例えば戦国時代のお殿様なんかは、そんな夢の楽園に生きてたわけですよ。どっかへ引っかえ、多くの女性たちと日夜セックスしまくって、そして子供が生まれたら世話役が育ててくれるわけです。こんないい世界ないですよね。なので、ここまでの話をまとめると、この一言に集約されます。女は選択、男は拡散という本能です。女性はいいオスを選び取って、そして最も優秀だと判断したオスを独り占めしたい。で、逆に男性は自分の精子を可能な限り拡散したい。とすると、一人に絞りたい女性側と多くを手に入れたい男性側で、利害は衝突します。ここで熾烈な争いが始まるわけですよ。で、この女性の本能的行動を考える上で非常に大事な観点があります。それが子供にかけたコストなんですよ。これをサンクコストというふうに言ったりします。で、仮に、じゃあ出会って速攻でセックスして子供ができたとしましょう。で、この時オスが一人の子供を作って産むためにかけたコストというのは、セックスで腰を振る時の運動量ぐらいですよね。一方、女性は約10ヶ月体内に命を宿して、そして厳しい体調不良に耐え続けて、最後は激痛と戦いながら出産するわけです。 すると一人の子供に対してかなり多くのエネルギーをかけることになります。すると一人の子供に対してオスは全然コストをかけてないのに、メスはたくさんのコストをかけているという状態が生まれます。まあ、これだとオスはいとも簡単に奥さんや子供を捨てちゃえるわけですね。だってほとんどコストをかけてないんだから、また次の相手を探せばいいからです。しかし女性はそれだと困るわけですよ。捨てられてしまうと十分な食料調達できなかったり、外敵から身を守ることができなくなってしまうので、これは防ぎたいわけです。なので女性はセックスの前になるべく多くのコストをかけさせようという作戦を取ります。そうやってオスにも多大なコストをかけさせることで、オスも自分と子供を捨てられないという状態を作りたいわけですね。これは結構動物の世界だったり、虫だったり鳥だったり、そういった世界でもよく見られる光景です。例えばオスがメスに巣を作って献上したりとか、もしくは食料を差し出したりとか、もしくは命を危険にさらすような求愛のダンスをしたりとか、まあそうやってセックスの前に時間と労力をとことんかけさせた上で、その中でいいと思った相手だけと交尾をするわけです。そしたらオスがセックスまでにかけたエネルギーとメスが妊娠出産にかかるエネルギーがほぼ対等になり、メスはより捨てられにくくなるわけです。だから女性はすぐにセックスをしたがらないっていうことなんですね。性欲はあるけどやり捨てが怖いという狭間で女性は戦ってます。だから出会って3秒で合体っていうのは女性本能的に嫌なんですよ。まずはこの事実を押さえておいてください。ただしモテる優秀な遺伝子を持ったオスにはたくさんのメスが寄ってきます。ということはですよ、別にモテるオス、魅力的なオスには1回のセックスに対してたくさんエネルギーをかけなくても相手たくさんいるんですよ。目の前のメスがすぐにやらせてくれなさそうな雰囲気だったら次に行ったらいいんです。するとメスは困るわけですよ。メスの立場からすると優秀な遺伝子を持ったオスとは交尾をしたいけど、そういうオスと簡単に股を開いてしまうと捨てられちゃうわけですね。けどじゃあそのオスに対してもっと私に対してエネルギーをかけなさい、時間労力コストをかけなさいってすると、あ、じゃあお前いいやと思って他のとこに行っちゃうわけですね。さあどうしようと困りました。そこでメスが生み出したのが恐ろしい作戦なんです。それが何かというと、托卵作戦というふうに生物学では呼ばれます。托卵っていうのは託す卵と書いて托卵作戦です。これは何かというと、まずその1、優秀な遺伝子を持っているオスとサクッと交尾をする。そしてその2、ヒモテのオスと結婚する。そしてその3、ヒモテのオスに先に交尾をしたモテるオスとの子供を育てさせる。これが托卵作戦です。するとモテるオスはサクッと子孫を産めるわけですね。でメスは優秀な遺伝子を持ったいいオスとの子供を産めて、そしてヒモテのオスにちゃんと育ててもらえるわけです。でこの時はヒモテのオスと交尾をして産んだ子供というふうに要は騙すわけですね、ヒモテを。そしてヒモテは気づかぬうちに他人との子供を育てさせられるというわけです。でこのヒモテ搾取システムっていうのを進化の過程で獲得してしまったわけですよ。でそしてこのシステムがひとたび稼働し始めると、ヒモテは子孫を残せないですよね。するとこのシステムを持った個体というのが後世に残っていって、どんどんこのシステムが普及していくわけです。その結果、人間を含めた多くの動物のメスがこの托卵作戦の選択肢を DNA の中に搭載しちゃってるわけですね。まあ、だからこれは女性が悪いとかメスが悪いって言いたいわけではなくて、もう自然と進化の過程でそうならざるを得なかったという話なんです。だからただの事実として受け取ってくださいね。けどなかなか残酷な真実なわけですよ。 モテるオスはたくさん交尾ができて、そしてたくさんの子孫を残せる。けど、ヒモテたちは、結婚はできるものの、誰かわからない男との子供を知らない間に育てさせられているということです。まあ、そんな悲しいヒモテにはなりたくないですよね。では、この事実を受け入れた上で、僕らはどんな行動をすればいいのでしょうか。まあ、答えは簡単で、モテる男、魅力的な男側の行動を取ればいいんです。で、これメスはオスと出会った瞬間に種をもらう側の男なのか、エネルギーを搾取する側の男なのかを判断してます。まあ、モテる側かモテない側か、もしくは恋愛対象か友達なのか、これを判断してるわけです。だからまずは出会った瞬間にモテる側、種をもらう側、恋愛対象側の男に入ることが恋愛成功の第一条件なわけです。ではどうすればモテる側の男だと認識されるのかというと、実はこれまで話してきた話の中にヒントがあります。さあ一体何でしょうか。それが実はセックスに対する考え方なんです。で、モテる男っていうのは常に相手がいるわけですね。だからセックスに対して大きな価値を感じてないわけですよ。いつでもできるから、いつでも手に入るから。けど一方、モテない男性は常にセックス不足にあいでます。セックスが欲しくて欲しくてたまらないわけですよ。この違いをメスは本能的に察知してるわけです。で、人間は不足しているものに対して価値を感じます。で、例えば戦後だったら闇市で米がすごい価格で取引されてるわけですね。で、それはあの当時は米とか食料が圧倒的に不足してたんです。だから価値がどんどん高まって高い値段がついてたわけですよ。けど今は別に米って普通に買えますよね。それは十分足りてるからです。で、他にも例えば海外のレストランに行くと水は有料で出てきます。で、無料で水が飲めるなんて日本くらいなんですよ。さあなんでかっていうと、日本って浄水しなくても飲める特殊な地層であり、特殊な水道環境だからなんですよ。で、海外だと頑張って浄水しないとそもそも体に害がある水ばっかりなんですね。まあ日本の水道水もぶっちゃけ浄水した方がいいのは間違いないんですが、海外は浄水しないと死ぬぐらいのレベルで結構やばいんですよ。だから海外では飲める水ってかなり貴重なんですね。日本みたいに気軽にガブガブ水を飲める環境じゃないんです。だから飲み水の価値が上がってお金を取れるわけですね。で、これセックスも全く一緒なんですよ。ヒモテはセックスが不足してる。とにかく欲しい。だから自分のエネルギーをたくさん献上してまでもなんとか手に入れようとします。しかしモテる男性は常にセックスできる状態なんで、そこまで価値を感じてません。だから結果的に安くゲットできるんですよ。だから、まあ、結局何が言いたいかっていうと、セックスなんてまあどうでもいいかと心から思えた瞬間に見える世界が変わります。メスの本能っていうのはヒモテにセックスをちらつかせて絞り取るだけ絞り取って、最後にモテるオスにサクッと抱かれて子供を作るという行動を取りますからね。なので大事なのは、初めから自分はセックスに対して一切何も献上しないぞというマインドセットで接することです。で、その態度やマインドを察知したメスは、あ、こいつはできるやつだなって感じで強烈な性的衝動を感じるわけです。だから、まあ、ちょっとね、矛盾してるように見えるんですけども、セックスなんてどうでもいいなって心から思えた瞬間に、結果としてたくさんのセックスが手に入るわけです。これがこの世界の真理なんですね。これ逆を考えてみてほしいんですけど、女性でね、早く結婚したい、早く結婚したいって息巻いて婚活しまくってる人と、結婚したいと思いますかね？まあ、正直僕は絶対嫌です。なんかね、結婚するための道具に使われてるみたいで嫌ですよね。 それと一緒なんですよ。やりたいって前面に押し出している、まあ、口に出さないにしても態度や雰囲気に出てると女性はやる気がなくなってしまいます。だからこのマインドを持ってください。セックスは好きだけどどっちでもいい。これが魅力的な男が持っているマインドセットです。性欲があるのは当たり前だし、まあ人間なんだからやりたい時もありますよ。けど別に今はやってもやらなくてもどっちでもいい。君でも君じゃなくてもいい。けど君がもし僕と一夜を共にしたいんだったらやってあげてもいいよ。と、このようなマインドを常に持っていてほしいんです。セックスは僕たちが頼み込んだり、テクニックを使って何とかゲットするものではありません。女性の方からお願いだから抱いてほしいって懇願してきて、そしてもしあなたが OK なんだったらやってあげる。で、もしあなたが帰って寝たいんだったら帰る。そういうもんです。ではそういう強者のマインドを持つための方法、これを解説していきます。